ご一緒に唱和いたしましょう。賛美歌566番にございます。 聖書旧約346ページにございます。ヨシュア記録書旧約346ページです。お読みいたします。エリコの占領。エリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて城門を固く閉ざしたので、誰も出入りすることはできなかった。その時主はヨシュアに言われた。見よ、私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。あなたたち兵士は皆町の周りを巡りなさい、回りなさい。町を一周し、それを6日の間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らはお羊の角笛を長く吹き鳴らし、その音があなたたちの耳に達したら、民は皆敵の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるから、民はそれぞれその場所から突入しなさい。軍の子ヨシュアはまず祭司たちを呼び集め、契約の箱を担れ、7人は各自お羊の角笛を携え、主の箱を先導せよと命じ、次に民に向かって進め、町の周りを回れ、武装兵は主の箱の前を行けと命じた。ヨシュアが民に命じ終わると、7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携え、それを吹き鳴らしながら主の前を行き、主の契約の箱はその後を進んだ。武装兵は船笛を吹き鳴らす祭司たちの前衛として進み、また後衛として神の箱に従った。行進中その笛は鳴り渡っていた。ヨシュアはその他の民に対しては、私が時の声を上げよと命じるまでは叫んではならない、声を聞かれないようにせよ、口から言葉を発してはならない、あなたたちはその後で時の声を上げるのだと命じた。彼はこうして主の箱を担いで町を回らせ、一周させた。その後彼らは宿営に戻り、そこで夜を過ごした。翌朝ヨシュアは早く起き、祭司たちは主の箱を担ぎ、7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携え、それを吹き鳴らしながら主の箱の前に進んだ。武装兵はさらにその前衛として進み、また後衛として主の箱に従った。行進中その声は鳴り渡っていた。彼らは2日目も町を一度回って宿営に戻った。同じことを彼らは6日の間繰り返したが、7日目は朝早く夜明けとともに起き、同じようにして町を7度回った。町を7度回ったのはこの日だけであった。7度目に祭司が爪笛を吹き鳴らすと、ヨシュアは民に命じた。時の声を上げよ、主はあなたたちにこの町を与えられた。町とその中にあるものはうとごとく滅ぼし尽くして主に捧げよ。ただし遊女ラハブおよび彼女と一緒に家の中にいる者は皆生かしておきなさい。我々が使わした使いをかくまってくれたからである。あなたたちはただ滅ぼし尽くすべきものを欲しがらないように気をつけ、 滅ぼし尽くすべきものの一部でもかすめ取って、イスラエルの宿営全体を滅ぼすような不幸な不幸を招かないようにせよ。金、銀、銅、銅器、鉄器はすべて主に捧げる聖なるものであるから、主の宝物村に納めよ。角笛が鳴り終わると、民は時の声を上げた。民は角笛の音を聞いて、一斉に時の声を上げると、城壁が崩れ落ち、民はそれぞれその場から町に突入し、この町を占領した。彼らは男も女も若者も老人もまた牛、羊、ロバに至るまで町にあるものはことごとく剣にかけて滅ぼし尽くした。ヨシュアは土地を探った二人の先行に、あの遊女の家に行って、あなたたちが誓った通り、この女と彼女につながるすべてをそこから連れ出せと命じた。絶好の若者たちは行って、ラハブとその父母、兄弟、彼女につながるすべてのものを連れ出し、彼女の親族をすべて連れ出して、イスラエルの宿営のそばに避難させた。彼らはその後、町とその中のすべてのものを焼き払い、金、銀、銅器、鉄器だけを主の宝物蔵に納めた。遊女ラハブとその一族、彼女につながるものはすべてヨシュアが生かしておいたので、イスラエルの中に住んで今日に至っている。エリコを探る説法と、ヨシュアが派遣した使者を彼女がかくまったからである。ヨシュアはこの時誓っていった。この町エリコを再建しようとする者は主の呪いを受ける。基礎を据えた時に調子を失い、城門を建てた時に末子を失う。主がヨシュアと共におられたので、彼の名声はこの地方一帯に広がった。以上です。お祈りいたします。この冬一番の寒さでしたが、今日は良いお天気を与えられ、暖かい街道で礼拝を守れることを感謝いたします。今日も鈴木先生を送ってくださり、神の言葉に従おうと題して宣教してくださいます。日々の生活ではつい自分の思いが先に立ちがちですが、神様の言葉に従うということを忘れないものとして歩ませてください。体調を崩し、心と体と病んでいる者の上にあなたからのメッセージが届きますように。新しい進路に向かって頑張っている若い人たちの上に最善がなされますように。今日の礼拝が終わりまで守られますように祈ります。これらの感謝と祈り、イエス様のお願いを通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは賛美歌294番を一緒に賛美いたしましょう。
章ずつ読み取っておりますが、今日はいよいよエリコの町にイスラエルの民が到着しました。長い長い旅の上にいろんな困難を乗り越えてやっと到着したんですけども、そこにはエリコの高い城壁が築かれています。この中に入るっていうのはとんでもないことです。大変な戦いをしなければいけないでしょう。エリコはパレスチナでは交通の中心で主要都市でございました。そういう意味で高い城壁が巡らされ堅固な要塞としてありまして、難攻不落と言われています。また軍隊も強い軍隊でありまして、どこからでも攻めてこられるかもしれない、どこから攻めてこられてもそれに対応できるように整えられた場所です。ヨシアはその城壁の前に立った時に不安と恐れがあったことでしょう。しかし父なる神はイスラエルの民にヨシアに向かって、見よ、私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。この手に渡すっていうのはですね、言語では完了形ですから、手に渡したっていう、もうあなたたちの手に渡してあるという言い方です。時々そういうことを言われます。まだそれが完成してないのに、そういうふうになってないのに、もうすでにあなたたちの手の中にある。もうそれがすでに起こったというふうに、そして町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお牛の血の芸で王に携えて神の箱を先導しなさい。そして7日目には町を7周、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、その音があなたたちの耳に達したら、民は皆時の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるから、民はそれぞれの場所から突入しなさい。なんとこう不思議なことをおっしゃる。攻めていけっていうんじゃなくてですね、町の周りを回りなさい。それも6日間、何回目は7回回りなさいという言い方です。なんということなんだろうと本当は思うでしょう。しかし神様の言葉ですから、ヨシアはまず祭司たちを呼び、契約の箱を担げ、地人は各自お羊の角笛を携えて主の箱を先導せよと命じまして、次に民に向かって進め、町の周りを回れ、それを鳴らしながら、その後から主の箱を担いでいけっていうふうに ということだろうとみんな思ったでしょう。その時が来るまでは静かにしなさい。まあ、何人の人が回ったか、女子供はそこに座らなかったようですが、黙ってですね、角笛だけが吹き鳴らされて一周した。このところをですね、ただ一周して回った、そして7度目は、ね、7度回ったっていうふうにスススッと書いてますけども、それを想像しますとですね、面白いですね。どうしてそんなことになるんだろうとみんな思ったんだと思います。どうして攻めいらないのだろう。みんなヨシアの神様はすごい神様だから、今までとんでもない、ヨルダン川も渡ってきたじゃないか、怯えてるから今攻めると滅ぼすことができるっていう時に、いろんなことをしましたね。活芸を授け、そして、そこで、マナーじゃなくて土地を耕し、産物を食べるようになって、そしてあなたの神、そのところは聖なる場所だから着物を脱げ、神様の前に神戸を垂れよ、それは礼拝っていうことなんでしょう。そういうことをして、あと今度はエリコの城壁をただ笛を鳴らしながら回れっていう、それも黙っていく。エリコの軍人たちはイスラエルが戦おうともせず、ただ周りをぐるりと回って角笛を吹いていくのを見て、気が抜けたかもしれません。でこれは戦闘行為ではなくて宗教的な行為であります。イスラエルの民も3日目くらいになると一向に城が崩れる様子がない、気配がありません。4日目になると足取りも重くなったかもしれません。そんな状態をエリコの軍人たちは嘲笑ったかもしれません。そして5日目に回ろうとした時、このことに反抗する者が、反対する者が出てきたかもしれません。ヨシア様、あなたは死なる神の御言葉を聞いたって言うんだけども、間違ったんではありませんか、攻め入ろうじゃありませんか、今日でもう5日目です、城は何の変化もなく、それが本当ならひび割れたり、そんなことがこうちょっとした証拠が出てきそうです。何にも崩れるところがない。あなたは敵軍の兵士たちの嘲笑う声が聞こえないのですか。しかし最終的には6日間イスラエル人は城の周りを回りました。聖書にはよく7日7っていう字が出てきます。7は完全数って言われて、聖なる数っていうふうに言われますが、7っていうのに何か意味があるんでしょうかね。そういう意味で7回安価で、本当はですね、何日目にそういうことをすることは律法に反します。何日目に休みの日、安息日の日ですから、いろんなことをしてはいけない。ところがこれは宗教的な儀式です。ですからそれは許されたんだっていうふうに言われているとかっていうのは、ああそんなことかって思いました。しかしつぶやきながらも イスラエルの人たちはヨシアの言う通りに黙って城の城壁を回ったんでしょう。何日目、7回回りました。しかし何の変証拠もない、何の気配もない。こんなことをしては無駄ではない。何日目にはもうみんな疲れ果てたと思うんですね。いや、しかしそうではない。天地を作られた父なる神様が成就すると言われる。そのことは必ずなる。という確信を持って何日目になりました。この日はイスラエルの民は朝早く起きて城の周りを回り始めた。1度、2度、3度。崩壊する兆しはありません。4度目にはエリコの兵隊たちが彼らを指さして笑い転げたかもしれません。彼らの足はだんだん重くなり、5度、6度回りましたが同じです。気力を振り絞って7度回りました。城は堅固に立っています。後ろに静かく、父なる神様の御言葉をただただ信じて最後までやり通す。イスラエルの人たちの姿、長野を回った時にヨシアは大声で、さあ時の声をあげよ、主はあなたたちにこの町を与えられた、その町とその中にあるものはことごとく滅ぼし尽くして主に捧げるものを宝物殿に納めよと言いますと、時の声っていうのはどんな声だったんだろうって私は思いますが、どういう風だったんでしょうね。みんなで大勢の人数ではとこを上げたら、そしたらもういつの間にかですね、城壁が崩れたんですね。そして時の声をあげよ、町とその中にあるものをことごとく滅ぼし尽くして主に捧げよ、ただし遊女ラハブおよび彼女と一緒に家の中にいる者は皆生かしておきなさい。我々が使わした機会をかくまってくれたからである。あなたたちはただ滅ぼし尽くすべきものを欲しがるように、欲しがらないように言いますですね。気をつけ、滅ぼし尽くすべきものの一部でもかすめ取って、イスラエルの子弟全体にを滅ぼすような不幸を招かないようにせよ。金、銀、銅器、鉄器はすべて主に捧げる聖なるものであるから、主の宝物蔵に納めよ、というふうに言います。角笛が鳴り渡ると、民は時の声を上げ、民が角笛の音を聞いて一斉に時の声を上げると、城壁が崩れ落ち、民はそれぞれその場から町に突入し、この町を占領した。彼らは男も女も若者も老人もまた牛、羊、ロバに至るまで、町にあるものはことごとく剣にかけて滅ぼし尽くした。まあ、逆というか侵入ですから、ここでですね、皆さんも心痛めるし、私もどうしてその罪のない女子供まで、そして牛とか羊ロバまで殺してしまわなきゃならないのかというふうに思います。旧約聖書を読んでると、そういうふうに違う町に行って、戦いの町に行ったら 全部全滅させていきました。神様がなさるのにどうしてそんなことをなさるのかと、これはもう本当に不思議でたまりません。しかし神様のおっしゃることですから、彼らはそのようにして、ただ彼らを助けたラハブだけは、そこにいる親戚の者、そこの家にいる者だけは助けました。新しい土地に彼らは入ったわけです。で、戦い取るというんでしょうか、そして戦って、その戦うっていうよりも滅ぼし尽くした、まあ、そういう意味で神様のなさることは徹底しているっていうことも言えます。罪もないような人をどうして殺さなきゃいけないのか、それは私たちの側のものであって、神様に選ばれた者がその目的を果たすためにその町に入って、そこを与えられるためには、違う異邦人というんでしょうか、神様を信じない者が一人もいないようにしなきゃいけない。どうして神様が全部全てを作られたのにそんなことをしなければならないのかと思ってしまう。私もここを何度も読んでて、どうしてなんだろう、まあ、そういう意味で他のとこにも全滅させたっていうのがいっぱい出てきますから、ちょっとその辺はもう避けて通りたい思いがいたします。神様のなさることは私たちの思いを超えたこと、私たちの思いや知恵とはあまりにも違うのです。私たちは神様に守られていると思っていても、ああでもないこうでもないと思い悩んで迷路に落ち込み、信仰の中に落ち込んでいる。そして情的にこのぐらいはいいだろうというふうに、そういう他の思いにこうちょっと自分が傾くと、そこに足をすくわれて中途半端な信仰になっていくということはあります。そういう意味で神様に従う者は私たちの周りにいる人と妥協してはならないとよく言われますが、その辺のことはしっかりしなければならないということをここで教えてあるのかなと思うんです。ただそれだからといって未信者の人とに対して軽蔑したり、全然違う思いで裁いたり、あんたたちはこうだよっていうふうな感じでこの世の人たちと歩みを一つにしないっていうことはとは違うと思うんですね。自分の思いをしっかり持ちながら、その思いに占領されない、妥協しないというか、しっかり神様に従う道はここなんだっていうことを私たちがしっかり持ってなきゃいけないっていうことを言うことでもあります。神様をなさることは本当に不条理なことが多くあります。アブラハムに一人息子を捧げようと言われましたし、ヨセフも神の啓示を見た通りに兄弟たちに話しますと、兄弟が怒って売られてしまいます。しかし最後は彼の夢見た通りに国を支配する大臣になりました。私たちも目の前にどうにもできないような障壁が立ちはだかっていることが多くございます。どうしたらいいのかわからない。しかし神様の御心ならば、ただただ神様を 礼拝し祈っているならば、時が満ちた時に何事かが起こるということは何度も私は経験してきました。何度もそれこそ街道を2つと牧師館2つ建てましたけども、その時もいろんな思いで押し出されるんですけども、不思議なことが一つ一つありました。一つだけはもう申し上げたかもしれませんが、1980年に泉大津教会に赴任しまして4年経ちました。なんだか一生懸命でやるんですが、初め7人ぐらいだった人たちが十何人かなってきました。でもなんだかこう自分自身が幻を持てないっていうんでしょうか、こんなやり方でいいのかなっていうふうに思ってた時に、いろんな集会に行ってある宣教師みたいな方が、幻を見ない民を滅びるっていうふうにおっしゃった。それで私は、あ、幻を見なきゃいけないんだっていうふうに示されまして、以前働いてた養護学校の近くに熊取っていうところがありまして、その熊取っていうところはですね、まあ、皆さん地理がわからないと何キロって私も言えないんですが、岸和田っていうところから和歌山まで随分長いんですね。電車で 4,50 分かかります。そこはどんどんどんどん山手ですから住宅地になって人がいっぱい増えている。でもそこには教会がない、まあ、他教派の教会は少しずつあるんですが、教団の教会がない。そこに一つぐらいなきゃいけないし、熊取にいろんな教会の人が 7,8 人住んでらっしゃるのを知ってました。で、私は養護学校に勤めてる時にも、こんなとこに開拓したらいいんじゃないかってそういう思いを持ちながらいたんですが、そういう思いを持って、そうですね、5、6年したもっとした時に、その熊取に教会建ててくださいっていう人が出てきまして、とんでもない、そこはよその教会だって集会にしてらっしゃるから私たちが行くとこじゃないよって言いますが、先生たちがだったらできるから建ててくださいと頼みに来た人がいるんですね。1984年みたいですか。で、私もそうだなと思ってですね、それこそお祈りしてたら、まあこれが幻かもしれない、でもそういうとこに開拓伝道しに行くっていうのは、出張伝道するっていうことは、皆さんまだ20人足らずですから、どう思われるか、やっとここまでなったんだからと思いましたけども、まあ役員会に出しました。実は熊取にたくさん 7,8 人いらっしゃるから、やりだした7、8人は集まると思います、開拓伝道できないだろうか。だからもうみんな、役員の人は6人いましたけども、反対すると思ったのに、ある長老さんがですね、役員さんが、先生、泉大津で伝道するのも熊取で伝道するのも一緒じゃないか、やりましょうっておっしゃるんですね。私びっくりしました。それにびっくりしました。へえと思って、それはだから御心なんだなと思って、それから車の免許取ったんですよ、自立化でね。でもとんでもない、もう取ってとんでもない運転しながらなんですけど、その人はちょうどもう退職してらしたから、ずっと私と同行してくださって、 まあ、まず家庭集会をっていうかピアノ教室を借りて出張伝道して、で出張伝道を3年ぐらいしてる間に、いやこれじゃいけない、どこか土地がないだろうか、土地がないだろうかって言ってお金がないんですね、何の保証もない。だけど不動産の人呼んでですね、2年の人に、ね、毎週水木曜日に行きましたから、毎週不動産の人呼んで見て回るんですね。何十件も見て回りましたよ、 2年前。そしたらなかなか適当なとこがないんです。で2年目ぐらいになったら同じようなとこ行くんですね。で熊取っていうのは、あの快速が天王寺から来る電車が止まるんですね。今は関空ができまして、快速があった時があって、そこは快速が止まる。でもその手前の駅、それからもう一つ向こうの駅だったら安いんです、とっても値段がね。そこにも見に行きました。ところが役員会に、泉大津の全財会にかけると、先生今集まってる人は熊取の人、その人が集まるところだからいくら安くても、その人が来れない人に行ったらいけないと思いますとおっしゃるんですね。あ、そうかと思ってね、いろいろしながら考え方変えてですね、あ、熊取だ。で熊取もですね、あ、駅から直接来たところのいろんなところに分かれて団地があるんです。その団地の中にも いろいろありました、土地がね。で今夜っていうところがですね、ちょうど分岐点になるところから歩いて5、6分のところで、そこが一番みんながいろんなところに行ったらここを通って行かなきゃいけない、大変ですね、中心地なんです。でずっと探した後に、そうだここを思い出したんです。それで今夜のいいとこがないだろうかと思って、その団地を、桜ヶ丘っていうんですが、桜ヶ丘の団地を見て回って、あ、ここはいいとかですね、2、3ありました。そこにいつも行ってね、お祈りしよう、エリコのエリコの城壁を崩したように神様がね、出さるかもしれないと思ってね、よくその辺に、その桜ヶ丘の何か所かに行ってね、お祈りしてました。だけど、あ、そうだ、もう一生懸命探すのやめましょう、神様は一番いい時に一番いいことをくださるから、お祈りして待ってりゃいいんだ、一番いいとこくださいってお祈りして待ってればいいんだって言って、ずっとあの家庭集会みたいなね、出張伝道してたんですね。そしたら お祈りをやめて半年ぐらい経って、不動産屋さんで、不動産屋さんにいっぱい行ってましたからね、電話がかかったんですね。そして先生、あのその一つ手前のとこにいいとこありますよ、今あの安くなりましたよって。いや、そこはいりません、私が欲しいのは今夜だけです、桜ヶ丘だけです。そんな言ったってとんでもないよっておっしゃるから、いや神様まだ与えられるんですって言ってね、電話して、電話を切ってね言ったんですね。だから防災士さんも大したもんですけど、ダメなことを探すのが私たちの商売ですか、分かりましたって言ってね電話切ったんです。そしたら2時間してね、また電話来たんですね。そしたら今夜の私たちが祈ってた場所、2、3箇所祈ってた場所よりもっといいとこ、道から見えるとこ、ちょっと入り込んでますけどね、あります、休日坪ですっていうんですね、4300万。私たちが自分の家を売ってこう手当てしても1300万ぐらいしか売れないし、貯金もそうないし、主人がちょうど辞めてました、学校に行ってました、だから貸してくれるのもないから、なかなか揃わないんですね。それは難しいって言ってね、言ったけども、まあ、見に行きました。そしたらね、本当道から中央環状線っていうとこから 見えてですね、はあ、これはもう いとこだっていうのがあったりして、どうしようかと思って教区の先生に相談に行って、先生半分教区で買ってくれませんかって言ったら、それはできんけどここはあんたたちが開拓伝道で泉大津教会の伝道じゃなくてね、二人で伝道しなさいって言ってね、おっしゃって、まあいろんなこと言ったらもう時間がないですけども、何しろそういうことが重なって、その隣にちょっと安いところがあったんですね、2,700万か、ここならいいなって言ったけど、やっぱりこの場所がいいんですね。でどうしようかって祈りながらして、まあ、いろんな手立てをして知恵をいただいて皆さんに言ったんですね。そしたら先生、今まで先生はいつも与えられるって言って予算組んだのにそれ以上のことしてきてね、まあ、なりましたね。それだけどこれ以上ついてきませんって言って役員の人みんな引いてしまったんですね。そして夫婦でね、いつも争うんです。主人が言うことに対して私が批判して、私が言うことに対して批判してで、足の引っ張り合いしてたのに、この時だけは二人とも同じこと言ったからね、役員の人がみんな引いてしまって恐ろしいと思ったんですね。で私たちついていけませんってうなだれて帰られました。でその時にその教区の先生が二人で開拓したらいいっておっしゃって、まあ本当に不思議なことにね、エリカの城壁が崩れるようになんとかね、その土地を、それこそ私はすぐ言うんですが、まず買っといてダメだったら売ればいいと言ってね、何しろ時間がないですからね、早く手をつけないと、それで進んだんです。そしたら城壁が崩れるようにいろんな条件がね整ってきました。まあそれはそれはね、今考えると私はなんかいい例がいっぱいあるんですから探してたんですけども、あやっぱり私はエリコの城壁のことで神様に従ったらそれがなるっていうことをね体験したんだから、これを何でも皆さんにはすっごいかもしれませんが申し上げたいと思いました。だから本当にね、私たちそういう思いを持ってすることをして祈って備えたらね、神様は必ずその神様の言葉に従っていったら必ず何かが起こってくださる、起こしてくださる。もう一つの見方はですね、いくら堅固な城壁を作ってても神様の御心じゃないならば崩れるということですね。まあ、だから今トランプさんがメキシコで塀を作るって言ってるけど、いつか御心ならそのままでしょうが、御心じゃないならね崩れる時があるんじゃないかなっていうふうに、私はそういうふうに思われて今日のところを読みました。本当に義明はねドラマチックで不思議なことがどんどんどんどん起こってくる。そしてまたその侵入した人たちを全部殺していくという、そういうどうして神様がそんなことなさるかわからないんですけども、何しろ私たちがちょっとでも妥協するようなものは残してはいけないっていうことのメッセージかなと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日もまたあなたによって導きが与えられ、私たち一人一人が用いられていることを感謝いたします。ヨシアが神様のとてつもないことを聞き、しかし従い、また祭司たちもイスラエルの民たちも継ぎ足しながら従ったゆえに栄光に入ることができました。しかしあなたに少しでも背いたならば、そのことも神様は見せてくださいます。どうぞいろんなことを思わないで、神様のなさる不思議なことを信じて従っていく 歩みができますよ。私たちが越せないようなエリコの城壁のような困難が待ち受けていますけども、何かあなたが起こしてくださると信じます。世の中が不安定な時期になってますし、どうなるかと思いますが、神様は生きて働いておられます。今はとんでもない状態に見えても、なっても、いつかまたその時が来た時に、このイスラエルの人たちが導かれて予言通りにカナンの地に入れたら、その世界を見せてくださると信じます。私たち世の人の思いに妥協することなく、神様だけを見つめる信仰を与えてください。その中に隣人を愛する愛をあふれさせてください。使える器にしてください。高齢者の方をお守りください。またその介護をしてらっしゃる方にもあなたの力を貸してください。災害のため、いろんな事件のために愛するものをなくし、嘆き悲しんでらっしゃる方がたくさんおられます。その上に慰めた励ましを与えてください。天災のためにいろんな死傷をきたしたり、尊い命を落としたり、本当に毎日毎日気が抜けない思いがいたしますが、どうぞ一人一人をお助けください。この祈り、主の皆によって祈ります。アーメン。
一緒に参加しましょう。
あなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださいますように。あなたの出立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそして常しえに。アーメン。
アーメン。